るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月17日、石破茂総理大臣は総理官邸にて拉致被害者ご家族等と面会しました。この面会には5人の拉致被害者ご家族が参加されました。拉致被害者横田めぐみさんの弟で北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さん、拉致被害者田口八重子さんの長男で同連絡会事務局長の飯塚浩一郎さん、横田めぐみさんの弟で同連絡会事務局次長の横田哲也さん、同じく横田めぐみさんのお母さんである横田早紀江さん、拉致被害者有本恵子さんのお父さんの有本明弘さんです。その他この面会には林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣も同席しました。本日はこの面会の際の石破総理大臣及び林大臣の発言をご紹介します。まず石破総理大臣の発言をお聞きください。
本日は皆様方におかれましては、有本明弘さん、横田早紀江さんにおかれましては、非常に久しぶりでありますが、直接のご用意の姿を拝見できまして嬉しく思っております。また横田拓也さん、哲也さん、飯塚浩一郎さんはじめご家族の皆様方には、この拉致問題の解決のためにいろいろな力を尽くしていただいておりますことに改めて熱く御礼を申し上げたいと思います。でこれは私常に申し上げていることですが、この拉致事件というのは誘拐事件ではない、国家主権の侵害であるということだと思っております。国家主権の要素であります同胞が他国によって拉致をされているというのは、これは国家主権の侵害以外の何者でもないということは私は強く認識をしておるわけであります。人の命そのものは勝っておるというのは、それは早紀江さんのおっしゃるとおりであります。で小泉総理が訪朝なさいました。私当時初代の拉致議連の会長でございました。でこの官邸の場所で福田官房長官から生存の情報というのが告げられたわけでありますが、めぐみさんのお話があったときに、早紀江さんがめぐみは生きているというふうに強くおっしゃった場面というのは、私は片時たりとも忘れたことはございません。そのことをよく覚えております。おしげるさんもお亡くなりになりましたが、あの時の早紀江さんの叫びというのが、私の拉致問題に対する思いの一番強い原点ということだと思っております。22年が経ちました。横田めぐみさん、田口八重子さん、有本恵子さんはじめ、まだ帰国が実現を出しておりません。もう22年も経っておるわけで であります。もう時間が残っていないということ、そのことに対する皆様の思いは私自身も共有するところであります。もう1年2年時間との勝負でありますので、何としてもこれを解決せよという皆様の思いを私ども政府として共有させていただき、今後最善を尽くしてまいります。私今月の4日所信表明を行いました。そこにおきまして、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するため、私自身の強い決意のもとで総力を挙げて拉致問題に取り組むというふうに申し上げたところであります。これは拓也さんが常日頃おっしゃっておられることでありますが、首脳同士が大局観を持ってお互いの考えを率直に述べ合うということは極めて重要なことであります。もう長い年月が経ちましたので、私も政府の中に入っておりますので、これまでの経緯等もう一度検証し分析をし、何が最も有効であるかという手立てを講じてまいりたいというふうに考えているところでございます。拉致問題というのは私の政治活動の原点の一つでございますので、皆様の思いを共有しながら今後政府として取り組んでまいります。
続いて林大臣の発言をお聞きください。
昨年12月でございましたが、この仕事を拝命して以来、当時の岸田総理のことでこの問題に解決をすべく全力を尽くしてまいりましたが、まだ一人の拉致被害者と今後も実現できていないというのは痛恨の極みであり、大変申し訳なく思っております。私自身もこれまでも皆様とお会いする中で長年ですね、にわたる苦しみ悲しみ何度も直接お伺いしております。またお地元にお邪魔をして自分の環境にもこの思いを馳せたところでございます。この拉致問題、今総理からお話もありましたが、過去の歴史上の事件ではなくてですね、現代進行形の問題である、こういう認識の下で国際社会との連携、そして啓発活動、それも含めまして解決に向けたあらゆる取り組みに総理の指示の下で政府一丸となって今後も取り組んでまいりたいと思っているところでございます。引き続き皆様のご支援とご協力よろしくお願いします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
10月23日にアメリカのオースティン国防長官は、ウクライナ侵攻を続けるロシアの国内に今北朝鮮がいるということを確認したと、そう明らかにしました。北朝鮮のロシアへの派兵については、これまで、ウクライナや韓国が指摘をしておりましたが、アメリカは独自の分析が必要だということで、慎重な姿勢を取っておりました。しかしそのアメリカが北朝鮮の派兵というものを認定したということでありますから、今後はロシアと北朝鮮に対する米欧、アメリカ、ヨーロッパを中心とする国際社会の圧力というものがより強まるということになろうかと思います。で、こうした国際社会の強い反発を受けることになるということが分かっていてもですね、今回、北朝鮮のロシアへの派兵というものを実現させることになった、その背景、ロシアと北朝鮮の思惑というものはどういうものかとなりますと、まずロシア側にとってみると、ともかくウクライナ戦争が今長期化する中で、 ウクライナとウクライナを支援する米欧がロシアにとって有利な条件で停戦交渉に応じるようになる、応じるようにさせると、まあ、そこまでともかくより、まあ、長期化させていくということがやはりロシアにとって必要だということになろうかと思いますが、まあ、そのためには北朝鮮軍の支援というのはやはりプラスになると、いうことを考えたのではないかと思われます。また今回、北朝鮮が派兵をすればですね、これは今年結ばれたことになるロ朝軍事同盟というものが、まあ、機能しているということになろうかと思います。まあ、そうしますとロシアは今後、まあ、自分が必要な時にですね、まあ、北朝鮮に軍事介入派兵をすることもできるようになったと、まあ、そう考えている可能性が指摘できるかと思います。他方北朝鮮にとってはやはりロ朝同盟が実態を持つものだと宣伝できるということはやっぱり大きい意味を持っているかと思います。まあ、これまでロシアは、北朝鮮とは異なって、まあ、ロ朝同盟ということについては非常に消極的、同盟という言葉を使うことにも消極的だったわけですが、まあ、しかし今後はもうロ朝軍事同盟であることを、まあ、認めるということになろうかと思います。まあ、このロ朝同盟というのは当然米韓、アメリカと韓国に対して大きな圧力となるということを北朝鮮は期待しているということになると思いますし、それだけでなく中国に与える影響も大きいということが一つ大事な点になろうかと思います。中国は明らかにこのロ朝同盟の同伴者にですね、加えられるということを避けたいと、もうそれを非常に心配していると明らかだと思います。まあ、中国は今平和を追求するといったそのイメージを維持したいと思っているわけでありますので、ロ朝同盟の中に加えられてロ朝中三角同盟ということは絶対に避けたいと思っているはずですから、まあ、そういう点で、まあ、今回の北朝鮮のロシアへの派兵というのはやはり中国にとってみると、まあ、歓迎はできないことになろうかと思いますが、まあ、北朝鮮は、まあ、その点を考えて中国にその一緒に同盟国軍事同盟ということで中朝の軍事同盟あるいは中ロ朝の軍事同盟ということをあまり強く言わない、それを求めないという代わりにですね、しかし静かに中国から援助を欲しいというふうになる可能性というのは十分あるんだろうと思います。まあ、特に四国領援助が中心になるかと思います。もちろん北朝鮮はロシアに反映する代わりにロシアからの軍事援助を得たいと考えるだろうと言っていいかと思いますが、しかし北朝鮮が最も必要とする原子力潜水艦や ICBM 大陸間弾道弾の先端技術については派兵したことによってそういうものが得られるとは北朝鮮も考えていないと、期待はしていないだろうと思われます。ロシアにはその北朝鮮の派兵、まあ、ウクライナ戦争への参加というものを実現させることでのデメリットといいますかは特にないと考えられます。しかし北朝鮮は違うと言っていいわけでありまして、おそらく北朝鮮の兵士たちは最前線に投入される可能性が高いと思われますが、その際多くの死傷者を出すことになることが考えられる、もうそれを北朝鮮もすでに覚悟しているといいと思いますが、 まあ、しかしそのことを北朝鮮の指導部は国内で、明らかにしたくはない、北朝鮮の人民国民に対してはできるだけ知らせないようにしたいとすると思いますけれども、まあ、しかしいずれ、噂あるいは情報というのは拡散する可能性というのがあるわけでありますので、まあ、そうなるとそれが北朝鮮社会の不安定化というものをもたらすという危険性もあると、まあ、北朝鮮の指導部は考えているのではないかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲狩人で梓二号をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。狩人で梓二号をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。